TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
東京、大阪、兵庫に対し週内にも緊急事態宣言へ。政府は新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言を急速な感染拡大が続く大阪府に加え、東京都と兵庫県の3都府県に今週内にも発出する方針を固め調整に入りました。今日の衆議院厚生労働委員会で政府分科会の尾身会長は、変異株のこともあるのでなるべく早くやるということが求められていると述べ、強力なリバウンド対策が必要として速やかな対応を政府に求めました。緊急事態宣言の発出を昨日政府に要請した大阪府は、百貨店や商業施設などへの休業要請を求める方針で、飲食店に関しては休業要請を含むより強い要請を政府と協議して決めたいとしています。宣言の期間について吉村知事は3週間から1ヶ月が適切との考えを示しています。また兵庫県は大阪と歩調を合わせる考えを示していて、今日対策本部会議を開き政府への要請を決める方針で、さらに京都府も緊急事態宣言を要請する方向で調整に入ったということです。一方、東京都の小池知事は今朝記者団の質問に答え、緊急事態宣言の要請について国と実務者で協議を行っているところで、内容、期間、いつかも含めて協議中と述べましたが、自民党幹部の話によりますと、小池知事は昨日二階幹事長と会談した際、近く政府に宣言を要請する意向を伝えたということで、その際短期集中でやりたいとして大型連休中の4月29日から5月9日を強化期間として遅くとも15日か16日には終えたいと伝えたということです。そのような中、菅総理は今日大型連休中に予定していたインドとフィリピンへの外遊を取りやめる方針を固めました。インドで感染の拡大が続いていることと3都府県への緊急事態宣言が発令される見込みから断念したとみられます。変異ウイルスの確認が増加、大阪では救急搬送先がすぐに決まらないケースも。新型コロナウイルスについて今日東京都は843人の感染者を確認したと発表しました。また変異ウイルスについて東京都では昨日感染が確認された711人のうち過去最多となる115人が変異ウイルスによる感染と報告されています。一方、兵庫県では今日過去最多となる563人の感染を確認。また感染拡大が続く大阪では患者の救急搬送先がすぐに決まらないケースが増加していて、大阪市消防局では前の週に比べ 20% 増えた281件、堺市消防局ではほぼ倍増となる35件確認されています。このうち新型コロナウイルス感染が疑われるケースは前の週より大阪市で 83%、 堺市ではおよそ4倍に増えていて、医療体制の逼迫が鮮明になっています。韓国の慰安婦裁判、原告の訴え退ける判決。韓国で旧日本軍の元慰安婦の女性らが日本政府に損害賠償を求めた裁判で、ソウル中央地裁は今日原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。日本政府は国家は外国の裁判権に服さないとする国際法上の主権免除の原則を根拠に請求は退けられるべきだと主張しながら裁判への参加を拒否してきましたが、ソウル中央地裁は判決でこの主権免除の原則が適用されると判断しました。原告の元慰安婦イオンさんは判決について本当に呆れたと述べています。一方で今年1月の別の慰安婦裁判では日本政府に元慰安婦への賠償を命じた判決が確定していますが、韓国の裁判所は訴訟費用確保のために日本政府の資産を差し押さえることを認めない決定文を出しています。 ジョージ・フロイドさん死亡事件で元警官に有罪。全米で人種差別に対する抗議活動の発端となったアフリカ系アメリカ人のジョージ・フロイドさんが死亡した事件で、殺人の罪などで起訴された白人の元警察官に対し有罪の評決が言い渡されました。量刑の言い渡しは8週間後となる見通しで、最高刑は禁錮40年です。フロイドさんの弟フィロニーズさんは記者会見で、今日再び息ができると述べ、評決の判断を評価。またバイデン大統領は演説を行い、アメリカの正義に向けた偉大な一歩だと強調。ハリス副大統領も、評決は平等な司法に近づく一歩だが、私たちにはまだやるべきことがあると述べました。またオバマ元大統領夫妻も正義に近づいたなどとの声明を発表。テニスの大坂なおみ選手もツイッターで、こんな当たり前の評決を祝うことに悲しくなりましたなどと投稿しました。菅総理、靖国神社に真榊を奉納。菅総理は今日、東京千代田区の靖国神社で始まった春の例大祭に合わせて、内閣総理大臣菅義偉の名で真榊と呼ばれる供物を奉納しました。また田村厚生労働大臣と井上万博担当大臣も真榊を奉納。明日までの例大祭中の参拝は見送る方針で、去年10月の秋の例大祭と同様の対応となります。菅総理は官房長官時代は真榊を奉納していませんでしたが、総理に就任してからは安倍前総理の対応に習っています。一方、今朝安倍前総理が参拝したほか、明日には超党派の議員連盟が集団で参拝する予定です。サッカーのスーパーリーグ構想、イングランド6クラブが合意から一転撤退を表明。今月18日に発表されたサッカーのヨーロッパスーパーリーグ構想をめぐり、イングランドの6つのクラブが不参加を表明するなど、早くも混乱が生じています。ヨーロッパスーパーリーグはヨーロッパの12の強豪サッカークラブが共同で設立を発表したもので、初代会長を務めるレアルマドリードのペレス会長は、現在の新型コロナウイルスの影響による減収はあまりにも大きく、エリートクラブによる集合体という批判にはむしろサッカーを救うためのリーグだと発言していました。しかし一部のクラブが金儲けのためにやっているとの批判が、ヨーロッパサッカー連盟やサポーター、各国政府の首脳からも相次ぎ、イングランドのマンチェスターユナイテッドやリバプールなど、プレミアリーグから参加予定だった6つのクラブが撤退を表明。これを受け、スーパーリーグはプロジェクトを再構築するための最も適切な手順を再検討するとしていますが、スーパーリーグ構想で示されたサッカー界が抱える課題も浮き彫りとなり、今後の動向が注目されます。アップルが新しい iPad Pro と iMac を発表。アメリカのアップルは20日新製品発表会を開き、自社開発の高性能プロセッサー M1 チップを搭載した新しい iPad Pro と iMac を来月5月後半から販売すると発表しました。新しい iPad Pro は 5G 通信に対応し、 M1 チップを搭載することで従来のものより 50% 高速になったとされています。またビデオ通話の際に被写体を自動追尾し、人物が移動してもフレームの中に収めることを可能にしています。また新型 iMac は24インチのディスプレイで、従来に比べ少ない電力で高いパフォーマンスが実現できるほか、ディスプレイの厚さが 11.5 ミリと薄型化しています。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954